水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、クリスマスイブでございまして、皆さんのところにはこれからサンタさん来てくれるんでしょうかね。ご両親ですとかね、プレゼントは皆さんなさいますかね。特に、お父さんよりお母さんの方が嬉しいんじゃないかな。で、その渡すプレゼントなんですけれどもね、特にご年配の女性に対してクリスマスプレゼント、だいたい予算1万円から3万円というふうに考えた場合に、どんなものを皆さん差し上げるかと。まずはマフラーだとかね、季節が、あとは手袋だとかね、ちょっとしたブランド物なんかあげるっていうのは、なかなかいい形のもんですけど、これもね、毎年あげるわけにいかないんですね。なんか他にないかなと思って、この間思いついたのがいいのがありましたよ。あのね、ハサミ、食用バサミ、食べるときにこうお寿司だとかでも切れるような小さなハサミっていうのが、あのね、人形町の産毛屋っていうところで作っていて、一応8000円する高級なハサミだけれども、これね、本当に日常便利なんだけれども、わざわざ買うほどじゃないんですね。で、ご年配のご婦人なんかはもらうと、これ実に嬉しいし、毎日使えるし、なんなら高級品ですよ。これ意外なプレゼント、いいのをね、最近見つけたんで、ご年配のね、お母様なんかにいかがでしょうか。こんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。女性に対するプレゼントとしては、まあ間違いないのはお花ですけれどもね。お花だけど、いつもいつもお花っていうのも気が引けるし、何かいいのがないかなっていう、そういうね、伝統工芸品っていうのは一つ目の付けどころなんじゃないのかなと思いますよ。なんとなくね、このクリスマスという洋風な中で和風をお勧めしてますけれどもね。落語千金12月の月間テーマは、お金のいろいろな働き方。我々人間が働くには限度があります。でもお金はこちらが休んでいる時だって働いてくれるもの。そのためにはお金のいろいろな働きがあるということ、しっかり知っておかないといけません。今週はリートチェックしていきます。そしてこの話にちなんで、今週は年末におめでたい古典落語を用意しました。最後までごゆっくりお付き合いください。
水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組は水保証券の提供でお送りします。
落語では、八っつぁんや熊さん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りなら水保証券にご相談ください。水保証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ。
改めまして、こんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。12月の月間テーマは、お金のいろいろな働き方ということなんですが、さあ今週は最近人気のリートというのはどういうものなのかっていうのを探っていこうと思います。スタジオには今週も不動産のスペシャリスト、みずほ証券市場情報戦略部上級研究員の石澤隆さんお招きしております。
よろしくお願いいたします。
こんばんは。
石澤さんには先週不動産運用にあたって知っておきたい知識伺いました。はいはい、今日お話しいただくリートも不動産運用の一つの形とは聞いたんですが、先に白状しておきます。私聞いたことありませんでした。は
い、リアルエステートインベストメントトラストというのが正式な名称なんですけれどもね、日本一を加えたりしますと、不動産投資信託という名前なんですけれどもね、簡単に言いますと、みんなでお金を出し合って大家さんになりましょうと、こういった仕組みですね。このリートの本体は一種の会社、投資法人という非常に特殊な会社なんですけれどもね、これが株式を発行して、リートは投資口という正式に言うんですけれどもね、投資家の方からお金を集めて、そのお金で不動産を購入します。この購入は不動産がオフィスビルだったり、それからアパートだったりするわけなんですが、その賃料収入、家賃収入を、投資家の方に配当として、分配金としてお渡しをすると、これがリートという仕組みですね。
みんなでお金を出し合って大家さんになる。はい、 はあ、その投資法人というその法人に投資をする
という、ね、そうですね、あの大型のオフィスビルなどは個人では投資がなかなかできないわけなんですが、まあ、言うならばこのリートのようなものは小口の資金で投資することができますから、まあ、みんなでお金を出し合って個人の小口の資金を大口の不動産に導くと、まあ、これがリートという仕組みということになると思いますね。
仕組みは分かったんですけど、あの内容を伺う前にどうすると我々はそれに参加ができるんでしょうか。
はい、あのこれはあのリートの投資口、まあ、証券会社などで売っておりますし、うん、それからこれを運用対象として、まあ、投資信託も個人向けの投資信託たくさんありますから、こういったものを買えば、まあ、リートに投資することができるということになりますね。
どんなメリットがあるんですか。
そうですね、まあ、あの大家さんの収入というのはこれはあまり景気に左右されません、うん、家賃の収入というのは非常に安定をしておりますね、うん、まあ、不動産といいますとなんかバブルといったイメージもあるんですけども、実はこの大家さんの収入って非常に安定してるんですね、うん、ですからこの大家さんの収入安定しておりますから、安定した収入、まあ、分配金を投資家の方は得ることができる、うん、この安定しているというのが一番大きなメリットだろうと思いますね、うんうんうん、それから今あのゼロ金利と言っておりますけども、随分と銀行の預金などの金利も安くなってしまっているんですが、はいはい、こういった不動産の利回りは相対的に非常に高いんです、はい、ですからこの今のリートの配当の、まあ、平均、まあ、今59銘柄あるんですけれどもね、その59銘柄の平均で大体 4% ちょっとくらいの、まあ、利回りを得ることができます。
4% ですか、
今なかなかそういった商品ありませんからね。
4% は、ね、大きいですね。
大きいですね、
まあ、もちろんこの高利回りの背後には、まあ、それなりの仕組み、あの理由というものがございましてね、あの、まあ、リートの一種の会社ということは会社なんですが、ただ税法上は会社ではありません、うん、これのお金を、まあ、運ぶホースのようなもの、まあ、専門用では同管という言い方をするんですけど、同管だとかそれからビークル、まあ、お金を運ぶ自動車みたいな、うんうんうん、そういったものなんで、そこでも法人税がかからないんです、うん、で法人税がかからないので、まあ、高い配当分配金を投資家の方にお渡しをすることができると、これが大きな特徴ですね、うん、
これリートの市場っていうのはどれくらいの方が参加して、ね、はい、規模っていうのは、
あの今59銘柄あるんですけれども、その時価総額が今だいたい11兆円くらいです、うん、あのリートのマーケットっていうのはいや、まあ、世界各国にあるんですけれどもね、うん、ただ日本のリートのマーケットは今アメリカに次いで規模は世界第2位です。
そうですか。
あのリートの日本では始まってから、まあ、2001年にマーケットが始まったんですが、それからまだ16年くらいしか歴史がないんですけども、ただ今先輩をどんどんどんどん追い越しましてね、規模ではもうアメリカに次いで世界第2位といった、そういった状況ですね。
じゃあ皆さん実はやってるんですよ。
ただ意外と知名度は、うん、あの低いんですけれどもね、ただあの詳しい方はもう飲み込んでしまってると言いますか、そういった方もいらっしゃいますから、うん、ですからリートのセミナーなどありますといっぱいお客さん来るんですけれどもね、ただあの何か新人の方って言いますか、全くあの手つかずの方ってのはあまり来られずに、もうすでに投資をしてる方がより詳しい情報を求めてくるという場合が割とですね、まあ、飲み込むって言葉はあんまり良くないんですが、ただそれだけば不動産のプロの方が割と多くなってしまうとしたリートを機会にして不動産のプロになる方が非常に多いということですね。
逆にどうですか、デメリットだとかリスクっていうのはあるんですかね。
もちろん投資商品ですし、うん、それからのこのリートはの株式のマーケットで通の株式と同じように取引されておりますから、うん、価格の変動がございます、元本の保証はありませんので、うんうん、ですから利回りが高い預金と考える方もいらっしゃるんですけれども、うん、ただ預金とはだいぶ違うということですね、うんうん、その点でこの元本を失う可能性もあるということは注意しなければいけないだろうと思いますね、うん、ただそういった問題点、まあ、リスクの情報といいますのはかなり今開示されておりますから、うん、それをちゃんと調べればリスクはだいぶ減らすことができます、うん、これまあ情報開示が日々行き届いている、まあ、透明性が高いというのも、まあ、リスクの大きな特色だろうと思いますね。
じゃあ例えばその証券会社の窓口でそういうしかるべき商品を選ぶと、はい、その辺のリスクだとかもこうは
あそうですね、全部説明してくれますから、
はい、紹介してくれるわけですね。
あとあの銀行の窓口などでこのリートを対象とした公募投資もありますから、これも一口1万円くらいで買えるものもありますから、うん、かなり小口から投資を始めることもできますね。
1万円からでも何 4% ちょっと、
まあそうですね、
はい、期待できるって、
あら、力っていうところが魅力ですね、うん、
全然知らなかった
あそうですかただこのリートの投資対象になっておりますの不動産にはかなり有名なビルも多いんですね、うん、例えばあの六本木ヒルズ、
はい、
まあ、これ皆さん知ってますでしょ、それから渋谷のスクランブル交差点のところにあります旧フロントというビルがありますが、あの正面にでっかいビジョンがあるビルですね、はい、あれもリートの運用対象になっています。はあ、 それからの NEC 日本電機の本社ビルになっております。ロケットビルとよく言われていますけれどもね、はい、ちょっと変わった形のビルです、うん、あれもリートの対象になっておりますね。それから東京の駅前のシャングリラホテルだとか、こういったものも実はリートの対象になってますし、それから若い方に人気の表参道の東急プラザ、これも運用対象になってますね。こういったビルが投資対象になっておりますから、ですからこういったビルを眺めながら実はあの大家の一人なんだと考える人はいるかもしれませんね。
ああいいな、いいですね、
いいですね、
小口からできるのか。
今日クリスマスイブですけどね、うん、大人の私たちもプレゼント欲しいですから。
そうですよ、
ね、
まあリートの場合は何か特別なプレゼントっていうのはないんですけれどもね、ただ運用は安定をしておりますから、うん、ですからまあクリスマスのような特別な日、まあ、晴れの日であってもまたそうでない日であっても、まあ、同じような形で投資家の方にはメリットがあると、まあ、これがリートの特徴なんじゃないかと思いますね、
うん、いやーすげー、本当知らなかった。なんで知らないんだろう。お話は水保証券市場情報戦略部上級研究員の石澤隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
12月の月間テーマ、お金のいろいろな働き方、今週はリートについて考えてみました、うん、さあ談笑さん、今日はどんな一席聞かせていただけますか。
はい、年末ということで、おめでたいお金にまつわる古典落語金の大黒をお送りします。朝から長屋の連中がわーわーと騒いでおりまして、どうした、大家呼んでるって。うん、そうなんだよね、朝からさ、長屋のみんな揃ってきてくれって、そういう話なんだ。俺に睨んだところじゃねえ、どうもタナチンの催促じゃねえかと思うんだ。ああ、タナチンの催促ね、家賃の催促か。みんな随分溜まってんだろ。俺の方ね、一つ溜まってるんだ。そうだよ。そっちの方がなんかどうだい。俺はね、二つ溜まってるんだ。あれだね。ああ、いやいや、おちょお、だ、お、来た来た来た来た。どうしたどうした。おお、行ってきた行ってきた。あのね、大家のところの番頭に行き合ったんだ。タナチンの催促じゃないんだって。ああ。諦めたか。いや、諦めはしないよ。いや、いいことがあったんだってんだよ。長屋の子供と夕べ、大家のところのせがれと一緒に混じって不審場で遊んでたってんだよ。ドロンコになって地べた掘ったりなんかしてるってと、大家の子供の手の先にカチッと当たったもんがある。なんだと思って掘り出してみるってと、これが金の大黒だってんだよ。うちに帰って洗ってみるってと、これが無垢、純金だよ。安くねえよ。ああ、この暮れに来て地べたから金の大黒様のご自来だから、こんなめでたいことはないってんで、ああ長屋一同にもご視聴してくれるってんでさ、集まってもらうって、そういう話なんだ。おやおや、みんなありがてえのからね、ご馳走だってよ。じゃあ行こうじゃねえか行こうじゃねえか。いやいやいや、そうさね、楽な話じゃないんだ。番頭さんが言うにはね、いや大変にめでたい席で二度前月なんてのが出るんだそうだよ。だからさ、紋付きの羽織の一枚も引っ掛けておめでとうございますぐらいの口上の一つも言ってからついてもらいたいって、そういうこと言ってるんだ。何を、羽織、紋付き、ほら持ってねえやな、うちみてえ長屋の連中は。誰か1万円ぐらいないかね。その羽織ってのは俺のところにあるあれじゃねえのかな。おお、大丈夫かい熊さん。着物の上にこう、そうそう、ちょっとこう着るやつでしょ。で紋がついてるけどいいかな。いいよいいよ。羽織ってのは大体紋がついてるんだよ。あの三つ紋とかさ、五つ紋とかあるけど、いくつだい。うちね、一つ。一つ、あのね、背中のところに大きくドーンとね、丸に熊って書いてある。印番店だよ、そりゃ。しょうがない。あ、持ってる、ジンベエさん。ああ、来た来た来た来た。ああ、持ってきてくれた、ジンベエさんが。一名あれいいや。じゃあ、まずは誰が行く？じゃあ、私が行きましょうかね。お願いしますよ。じゃあね、あの、挨拶、さあ、みんな見てろよ。ね。このジンベエさんという人はね、口がイケてるんだからさ。じゃあ、お願いします。こっちで見てますからね。はいはい。ごめんなさいよ。ごめんくださいまし。こんにちは。おいおい、誰？ああ、こりゃこりゃこりゃ、ジンベエさんじゃないか。いらっしゃいまし。こんにちは。結構なお天気で、またおめでとうございます。ああ、どうもありがとう。いい天気で何よりだ。受けたまわりますれば何ですか？あの、お宅のお坊ちゃんと長屋の子供氏が、大勢で不審場で砂いじって遊んでいたら、この手の先にカチッと触ったもんが掘り出してみるというと、これが金の大黒様ということで、誠におめでとうございます。しかも金無垢だそうで、結構でございますな。おめでとうございます。で、長屋の衆は、あ、まだ誰も来てない。 ああ、じゃあ、私はまた一回りしまして、みんな連れてまいりますんで、はい、ごめんください。さようなら。はい、行ってきたよ。うまい。うまいねえ。亀の声より年の子ってやつだ。次行くのは骨だよ。誰が行く？じゃあ、俺が行こうか。おい、熊さん大丈夫か？大丈夫。俺今ずっと聞いたんだから。じゃあ貸してくれ、貸してくれ、その針をな。うん。こんにちは。はいはい。ああ、熊さんじゃないか。どうも、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。うん、キリがないね、お前様。今日は結構なお天気でござんすね。ああ、いい天気だね。明日もきっといい天気ですね。うん、そうかもしれないね。明後日は、わからねえ。いや、私にもわからないよ。何受けたまがわへ行きますか？いや、私は行かないよ。いや、私も行かないんですけどね。うん。そう、お宅の、ガキと、長屋のお坊ちゃんが、あべこべだよ、そりゃ。そのあべこべが、また来ます。なんだい、ありゃ。おいおい、わかる。何をやってやんだ。羽織をこっちへ起こせよ。ぐずぐず言ってるんじゃねえよ。えでっこだよ。もう、俺の方と来たらね、ツーって言ったらサーって帰ってくるんだ。こいつみたいにぐずぐずしてないから見てろよ。行くが早いか、帰るが早いか、わからねえぐらいだからね。頼むよ、あと。おいおいっす。はい。さよう。うん、早いね、どうも。おい、ご覧よ。あそこでもって大勢で長屋の連中が羽織一枚を引っ張りっこしてるよ。おい、番頭さん、お前何か言ったのかい？おい、そういうんじゃないよ、おいでおいで。無礼講だ。さあさあ、上がっとくれ、気にする私じゃないよ。ああ、そうっすか。これどうも、おはようございます。はいはい。いいよ、いいよ。みんなが言わなくたってね。一人、いや、それでわかるんだ。どうも、この度はおめでとうございます。はいはい。ありがとう。さあさあ、上がんな、みんな。うわあ。すごいね、おい。どうだい、これ、ずらーっと、座布団が並んで。なるほど、二の禅ってやつだな。おい、見てろよ。禅の真ん中で寝そべってるの、これ、手だ。な？そうだ。手だろ？そうだよ。俺のところにもあるよ。それは俺、ちょいと、気に入らねえんだ。何が気に入らねえ？いや、どうもね、見たところ、おめえの方が少し大きいような心持ちがするんだよ。取り返ってくんねえかな？そういうこと言うんじゃねえんだよ。いや、世間じゃ手がうめえだとかなんだかとか言うけれどもさ、俺はこのね、手の塩焼きっていうのはあまり好きじゃねえんだよな。じゃあ、俺にくれよ。うちの袋好きだからさ、これ持って帰って食わしてやるから。何がくれよだよ。なんて言うんだ、これ、俺の手じゃねえか。欲しいのか？安くしておこうか。売ろうってのか？いいじゃねえか。もらった以上俺のもんじゃねえか。欲しいんだろ？安くしとくから持ってきなよ。いくらだよ。いくらななのって言いづらいからさ。そっちから行ってこいよ。じゃあどうだ？こんなところで一つ。20銭だ。20銭？その辺にある、この辺にある手と手が違うんだ。三崎の本場。よそで買えばで、6、7、80銭。まごまごすれば1円は取られちまうって体だ。今日は特の特別負けてやら。さあ来い。目で見て頭で判断して安いと思ったら買ってくんで、どうだ？35銭。もう一息。40銭。そこだ。45銭。売った！誰だ？そこで競り売りしてる奴は。ろくな奴はいないね。静かにしなよ。おーい、おらおら、酒が来た、おら、どんどん、ガブガブ飲もうじゃねえか、なんてんでさ。飲めや歌えの、どんちゃん騒ぎ、しまいには裸踊りになる。あんまり想像しんで、床の間におりました大黒様が、俵を担いで、のこのこ廊下の方に出かけていったから、大家は驚いた。おい、みんな静かに、おしよ、バカだね。お前たちがあんまりうるさいから、大黒様がどっかへ行っちまうじゃないか。ああ、恐れ入ります、大黒様。ちょいとお待ちを願います。あんまり手前どもがうるさいんで、呆れ返ってどっかへ行っちまおうってんですか？そうじゃない。あんまり面白いから、エビスも連れてくる。
お送りしたのは談笑さんによる古典落語金の大黒でした、すごく景気のいいお話ですね。
そうね、無垢の純金の大黒様が、この地べたの中から掘り出されるという、これがきっかけで、もうあとはね、ただグダグダ言ってるだけなんですけどね。そう、 でもそうやってね、大盤振る舞いして長屋の連中にご馳走してあげてっていうね、うんうん、でおめでとうございますおめでとうございますっていう、なかなかねこれは、うん、あのハイテンションで好きな落語です ね、おめでたいし、
最初て、うん、って言うから、あ、何のことだろうとか、
あ、そうそうそう、
江戸っ子がタイを言うとて、
うん、のお頭なんですね、て、うん、のお頭なんですね、うん、そうだ、
すごくそのそういう勢いもあって、うん、すごくイブにふさわしい感じ
、はい、ね、おめでとうございます、
ありがとうございます。
本日お話しした不動産投資信託リートについては、みずほ証券のホームページで詳しくご紹介しています。みずほ証券リートで検索してみてください。
わみずほ。
落語千金、お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
ラジオを聞いてくださっている方からメッセージいただいております、はい、大阪府にお住まいの男性、新婚さんです。
ありがとうございます、
はい、この番組を通して落語に関心を持てました。子どもの教育に関して、どのくらい生涯でお金がかかるのかなどの問題も楽しく学べ、とっても参考になっています、うん、楽しさと学びがマッチしていますよね。次回も楽しみにしております。
ああ、嬉しいですね。ありがとうございます。ですからこれをきっかけにして、ね、実際の落語会に足を運んでいただいたりだとか、はい、ね、このラジオをきっかけにして、うん、もう一つ先の広がりというのをぜひぜひね、一歩踏み出してみてください。
はい、
はい、
今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想メッセージもお待ちしています。お送りいただいた方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分をプレゼントしています。またみずほ証券のホームページでは、番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話をお送りしています。今日の落語金の大黒が生まれた背景などもね、お届けしたいと思っておりますので、うん、ぜひそちらも聞いてみてください。さて談笑さん、来週は、
来週はなんと大晦日です。
あ、
お金の総決算をする上でチェックしたいことお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。